はい、スモールビジネス特化の学び屋、この部屋の本間です。今回のビデオでですね、オプティマイズプレスについて、解説していきたいと思います。Google の方でですね、このようにオプティマイズプレスと検索するとですね、このように一番上のところにですね、オプティマイズプレスの公式ウェブサイトが出てきます。で、こちらをクリックするとですね、オプティマイズプレスのサイトに行きますので、こちらをクリックします。すると、このような形でですね、オプティマイズプレスの公式のウェブサイトに飛びます。で、こちらでプロモーション動画が流れるんですけれども、こちらは一回停止していただいて、こちらですね、Click here to get Optimize Press というようなこの緑のボタンがあるんですけど、こちらをクリックすると、Optimize Press の、入手方法ですね、こういう選ぶ画面に飛びます。で、こちらをクリックすると、このような感じですね。このような感じで料金プランを選ぶことができます。で、こちらから、コアパッケージ、パブリッシュアパッケージ、プロパッケージというところで、まあ、97ドル、197ドル、297ドルとあるんですけど、これ英語で、よくわからないと思うんですけど、この一番上のところがポイントですね。このコアパッケージだと、3個のサイトで使うことができると。で、パブリッシャーパッケージだと10個のサイト。プロパッケージだと30個のサイトですね。で、使うことができます。で、このサイトというのは、どういうふうな区切りかというと、ワードプレスのサイトの数ですね。例えばサブドメインとか、ドメインを切っている場合であると、それが一つ一つが、一つのサイトというふうに、オプティマイズプレスだと見なされます。ですので、3個だとワードプレスが3つということになりますね。例えば、この部屋で言えば、この部屋 .com だけで使うんであれば1個。この部屋 .com、例えば、LP とかいうドメインを切って使う場合は2個。といった形になります。ですので、ワードプレスを入れる数によって、この料金プランを選ぶということですね。で、ここ、パブリッシャーパッケージがおすすめされているんですけど、こちらがですね、10個のサイト、10個のワードプレスですね。で、使うことができますので、当面はですね、10個使うことがないという場合は、こちらの3個ですね、おすすめします。で、3個でも、例えばですね、ワードプレスで、そのサイトを使うことがなくなったな、という場合については、一回ですね、コードがあるんですけど、そのコードを抜いてしまえば、また他のサイトで使うことができますので、こちらのコアパッケージでも問題ないかと思います。で、こちらですね、オーダーナウというボタンをクリックするとですね、こちらの、注文画面に行きますね。このような形で行きます。で、こちらで行くと。こちらについては、クラブについての、申し込みになりますので、ここはですね、入らなくても結構ですので、こちらですね、ノーサンクスを選ぶと。そうすると、こちらですね、購入の画面がありますので、こちらに、所定の情報をですね、入力していって、決済を完了させると。で、決済の際にはこちらですね、クレジットカードとペイパルを選ぶことができますので、まあ、基本的にはクレジットカードでやるのがいいんじゃないでしょうかね。まあ、ペイパルをよく使っている場合については、こちらのペイパルでやってもいいかと思います。で、こちらで進んでいくと、オプティマイズプレスのファイルですね。ファイルをダウンロードすることができるということになります。スモールビジネス特化の学び屋、この部屋の本間です。今回のビデオでは、オプティマイズプレスで作るランニングページのですね、裏側について、解説させていただきたいと思います。これがですね、この部屋の方で簡単に作らせていただいた、ランニングページのデモのページになるんですけど、よく見るページですよね。このような形でよくですね、例えばリスティング広告であったりとか、Facebook 広告であったりとか、あるいはですね、ブログとかホームページからメールアドレスを取得するランニングページに飛ぶことがあると思うんですけど、このようなページをどのように作っているのか、この裏側について今回ですね、大公開ということで公開させていただきたいと思います。で、こちらがですね、今ご覧いただいたランニングページを作っている画面になるんですけど、このような形で Optimize Press で作っています。このような形ですね。こちらにですね、ヘッダーの部分があって、こちらに画像の要素があって、スペースがあって、ボタンの要素があって、こちらにですね、登録フォーム、 登録フォームのベネフィットリストであったりとか、あと文言であったりとか、あとは登録フォームであったりとか、こちらもですね、サブヘッドですね、があったりとか、このような形で作っています。オプティマイズスペースであれば、このような形でですね、各要素を一つ一つですね、設定することができるんですね。そして、順番も簡単に入れ替えることができるんですね。簡単に入れ替えることができると。で、このような形で、この部屋ではですね、オプティマイズプレイスを使ってランディングページを作っています。そしてですね、私たちもいろいろな、この、コンサルタントの方であったりとか、クライアントの方のランディングページを作成させていただいているんですけれども、オプティマイズプレイスを使ってですね、このような形で作っています。ですので、オプティマイズプレイスを使うことができればですね、簡単にランディングページを量産することができるようになります。スモールビジネス特化の学びや、この部屋の本間です。今回のビデオでは、オプティマイズプレイスのライブエディターのランディングページを作る詳細な方法ですね、についてビデオを撮っています。で、こちらですね、ライブエディターのデモ映像ということで見ていきたいと思うんですけど、オプティマイズプレイスを使うと、いろいろな要素をですね、簡単に行うことができるんですね。揃えることができるんですね。今回こちらがですね、テキストの要素になるんですけど、ヘッドラインということで、こちらヘッドラインというエレメントになるんですよね。要素ですね。で、いろんな要素がありまして、このような形でいろんな要素、デフォルトで用意されているので、簡単に作ることができるんですね。このような形で、たくさん用意されているわけです。で、こちらの2カラムテキスト、例えばですね、を選ぶと、簡単にですね、このような2カラムのテキストを入力することができるんですね。サンプルですね、入力してみたいと思うんですけど、1カラムと2カラムということで、これを入力して挿入しますと、このような形ですね、ちょっと小さくて見づらいんですけど、このような形で簡単にですね、要素を挿入することができます。でこちらがですね、2カラムテキストという要素を、解説させていただきました。スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本間です。今回のビデオでは、オプティマイズプレスのライブエディターのデモ映像について、ご覧いただいています。こちらにですね、ライブエディターの方で、左の方にですね、各設定ができるんですね。こちらで。例えばこちらのレイアウトセッティングスを選ぶことで、レイアウトの設定をすることができるんですね。例えばページのサムネイルを選ぶことができたり、ヘッダーのナビゲーションですね。ヘッダーのナビゲーション部分というのはこちらの部分ですね。こちらの部分を編集することができたりします。このロゴが、左にロゴがあって、右にリンクがある形とか、真ん中にロゴがあって、その真ん中の下に、リンクがある形とか、あとはロゴですね。ロゴの画像を選ぶことができたりとか、バックグラウンドカラーですね。を選ぶことができたりします。そして、こちらのフィーチャータイトルと。タイトル、フィーチャーのタイトルを選ぶこともできますし、フッターエリアですね。フッターエリアというのは、こちらのページで言うと、こちらの部分ですね。こちらの部分も編集することができます。こんな形ですね。フッターナビゲーションがあるのかないのか、とかいったことも選ぶことができます。そしてカラーのテーマセッティング、カラーのスキームですね、セッティングすることができるということですね。ナビゲーションバーの色を設定することができたり、あとですね、こちらのオーバーオールページカラーオプションということで、こちらの背景の画像とかを選ぶことができるんですね。背景に、背景の色であったりとか、背景の画像であったりとか、よくパララックスっていう最新の技術なんかもあるんですけど、こちらに画像を設定することで、そちらも実装することができます。そしてタイポグラフィーセッティングスということで、フォントですね。デフォルトのフォントを設定することができます。こちらサイトタイトルのフォント、サイトのタグライン、またテーマのテキストですね。こちらがメインのですね、テキストということになります。何 px なのか、色は何色なのかと。で、h タグのフォントが設定できたりとかします。そしてページセッティングスということで、こちらですね、SE オプションということで、メタタイトルとかメタディスクリプションなんかを設定することができます。そして Other Scripts ということで、こちらにですね、例えば、アナリティクスのコードであったりとか、 あとはですね、よくあるんですけど、ランニングページを Optimizepress では作ることがメインになってきますので、こちらにですね、コンバージョンタグなんかも、個別で、導入することができます。これとても便利でですね、例えばこちらにヘッダーっていうものを選んで、こちらに、コードを入力することで、サンクスページで、コンバージョンタグを入れたりすることができます。まあ、リスニング広告でも Facebook 広告でも、コンバージョンタグというのは、サンクスページに入れるのは必須ですので、それもですね、普通の HTML でやってると、いちいち FTP を使ったりとかしなきゃいけないんですけど、Optimizepress であれば、こんな形ですね。簡単に、導入することができます。そしてですね、メンバーシップセッティングすることで、こちらはメンバーシップのサイトのですね、設定をすることができますし、テンプレート。もともとのテンプレートを変えたいときなんかは、こちらでテンプレートを後で変更することもできます。そしてページのリビジョンですね。リビジョンを見ることができますし、ヘルプを見ることもできると。いうような形ですね。こちらのライブエディターの今回ですね、機能について、解説させていただきました。このビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回のビデオでですね、Optimizepress のライブエディターのデモ映像について、解説しています。今回はですね、こちらの左の要素のボタンの要素であったりとか、こちらのですね、要素についてですね、簡単に見ていきたいと思います。ここの部分がですね、ドラフトとパブリッシュということで、下書きか、公開するかということですね、を選ぶことができます。例えば、こちらのドラフトの場合だと、こうやってこちらのページが、こちらの編集しているページのドラフト画面になるんですけど、URL を見ますと、プレビュー、トゥルーということになってるんですね。ですので、このリンクを見ても、普通の方であれば見ることができないんですね。例えば、このリンクをコピーして、Google Chrome の方でシークレットモードで見てみますと、Nothing Found ということで見ることができないんですね。見ることができないと。これが、ドラフトモードということになりますね。で、こちらをパブリッシュにすることで公開することができます。で、こちらの Save and Continue というのは、保存して引き続き作業を行うというようなボタンになるんですけど、こちらを押すと、ページを公開することができます。こちらのドメインを見ていただければわかりやすいと思うんですけど、プレビュー True がなくなりましたよね。こちらを再度ですね、Google Chrome のシークレットモードの方で見てみますと、見ることができます。このような形でですね、見ることができます。つまり、どんな方でも見ることができるということになります。そしてですね、こちらの View Public Link というのは、こちらを押すと、ページ用リンクを見ることができます。そして Save and Close ということで、こちらを押しますとですね、この編集のライブエディターを終了してセーブをすると。セーブをして終了するということになりますね。ですので、作業が完全に終わった時に使うということですね。で、Optimizepress の方でデフォルトで、色がこうやって緑になっているので、お分かりのようにですね、基本的にはこちらのリンクを、こちらのボタンを使って作業を進めていくことになります。Optimizepress は編集が自動で保存されていきますので、あんまりこちらを使うことはないんですけど、すぐに結果を確認したい場合、編集してすぐにページの状態を確認したい場合については、こちらのボタンを押すことでですね、簡単に編集を確認することができます。以上がですね、ライブエディターのこちらの基本的なデモ映像になります。スモールビジネス特化の学びはこの部屋の本間です。今回のビデオでは、Optimizepress で実際にページの方ですね、どのように作るのかについて、簡単なデモ映像を見ていただきたいと思います。今回作るのはですね、オプトインページ、ランニングページですね、になります。こちらですね、ブックローンチランニングページというものを選んでいきたいと思います。このようにですね、各テンプレートをの上でこのようにしますと、Use this template と Preview this template ということで、使うか、プレビューすることができるんですね。例えばこれをプレビューしてみますと、このような形で、どのようなランニングページのテンプレートかということを見ることができます。そして、自分の好みのですね、ランニングページのテンプレートがあれば、こちらの Use this template をクリックします。すると、ページのですね、ドメインの部分ですね、を選ぶことができます。今回はテストになりますので、 テスト000ということで、クリエイトページを押します。すると、このような形でですね、ランディングページを作ることができる画面に飛びます。これはライブエディターという、こちらに書いてあるんですけど、ライブエディターというエディター画面になります。このような形でですね、Optimize Press では、この基本的にはライブエディターを使ってランディングページを仕上げていきます。で、今回簡単にですね、見ていきたいと思うんですけど、で、このページがどういうふうなページになっているかということが、この View Public を押すと見ることができます。何も編集を加えてない場合は、このような形ですね。このようなページになっています。もう初めからだいたい整理されていますよね。このような形ですね。で、これに編集を加えていくわけなんですけど、例えばこちらの The Simple Formula for Book Launch Success と書いてあるんですけど、こちらはですね、ちょっと編集してみたいと思います。編集する際にはですね、このように書く要素があるんですけど、こちらの鉛筆マークを押します。そしてこちらですね、ワードプレスで、例えばブログ記事を更新するとか、固定ページを更新する際には、このような、ビジュアルとテキストの、このような画面を使うと思うんですけど、Optimize Press でも一緒なんですね。こちらに入力をしていくと、簡単にですね、編集をすることができます。こちらですね、編集テストという風になりました。そして、セーブ&コンティニューを選ぶと、今編集した内容が、適用されます。で、実際に見てみましょう。これで The Simple Formula for Book Launch Success のところですね。こちらを編集しました。更新します。更新をすると、このような形で編集テストということになりました。このようなイメージでですね、一つ一つの要素を変更していくことで、ランディングページを仕上げていくことができます。ビジネス特化の学び屋、この早の本間です。今回のビデオでは、Optimize Press で作るランディングページの簡単なデモ映像について解説させていただきます。このようにですね、Optimize Press ではランディングページを制作進めていくんですけど、今回のビデオでは、メールアドレスを取得する要素について、どのように挿入するか、簡単なデモ映像をご覧いただきたいと思います。で、こちらですね、Optimize Press では各要素が用意されているんですけど、この中からですね、オプトインボックスという要素があるんですね。こちらのオプトインボックスを選ぶことでですね、簡単にメールアドレスを取得する要素を挿入することができます。今回ですね、こちらを使っていきたいと思うんですけど、こちらにですね、フォーム HTML ということで、ご自身がお使いのですね、ステップメールとか、メールマガジンの発行のシステムがあると思うんですけど、そちらの要素を入れることで、簡単にですね、挿入することができます。そしてこちらにですね、ネームであればネームを選んで、メールであればメールを選んで、そしてですね、こちらのコンテンツということですね、必要ないところを消していきますね。このような形で簡単にですね、メールアドレスを登録するフォームを作ることができるんですね。で、実際にこちらを入力すると、実際にですね、今、埋め込んだフォームのメール配信システムの方でメールアドレスが登録されることになります。Optimize Press であれば、難しいフォームについてもこのように簡単に挿入することができますので、ランディングページを簡単にですね、作ることができます。モールビジネス特化の学び屋、この早の本間です。今回のビデオでは、Optimize Press で作るランニングページの簡単なデモ映像についてご覧いただきたいと思います。 今回はですね、オプティマイエスプレスの各要素の基本となるですね、テキストエレメントについて簡単に解説していきたいと思います。オプティマイエスプレスであれば、このように簡単にボタンであったりとか、メールアドレスの登録フォームであったりとか、簡単に作ることができるんですけれども、基本となるのは、テキストですよね。テキストについてはどのような形で入力していくのかと言いますと、あらかじめですね、オプティマイズプレスの方で要素が用意されていますので、こちらにですね、テキストと入力することで、テキストブロックを選ぶできるんですね。で、こちらを選択することで、ブログ記事の更新とか、固定ページの更新と同じように、ランディングページのテキストを入力することができます。では、実際にですね、入力していきたいと思います。このような形ですね、テストということで入力します。すると、このような形で簡単にテキストを入力することができます。そしてですね、各要素についてもコピーすることができますし、簡単にこのように移動することができます。今回のビデオでは、Optimize Press の基本的な機能ですね、基本的なエレメントであるテキストブロックについて解説させていただきました。スモールビジネス特化の学びや、この部屋の本間です。今回は Optimize Press のランニングページを作成する画面のデモ映像について解説しています。今回はですね、ブレッドリスト、いわゆるベネフィットリストについてですね、どのように挿入するかについて簡単にデモ映像をご覧いただきたいと思います。このような形で Optimize Press ではいろいろな要素が用意されています。そしてこの中にですね、ブレッドブロックという要素があるんですけど、こちらをクリックしますと、簡単にですね、ブレッドリスト、いわゆるベネフィットリストを作ることができます。ここを選択しますと、アイコンをですね、アイコンを選ぶことができて、こちらにですね、ブレッドリストのアイテムを追加していきます。こちらですね、テストということで入力していくんですけど、で、こちらで1個入力しましたら、もう1個もエンターを押すことで簡単にこのようにですね、追加することができます。そして、ブレッドリストを入力し終わったら、こちらのインサートということで挿入を押すと、このような形で簡単にベネフィットのリスト、ブレッドリストを作ることができます。Optimize Press であればですね、このような形で簡単にランニングページの制作を進めていくことができます。はい、スモールビジネス特化の学びや、この辺の本間です。今回のビデオでは、Optimize Press の初期のですね、導入といった方法とか、導入であったりとか、簡単なですね、使い方について、デモ映像ですね、見ていただきたいと思います。ワードプレスに入りますと、このような形ですね、あるんですけど、Optimize Press はこちらにありますね。こちらで、Create New Page を押します。するとですね、Optimize Press の方で最初から用意されているテンプレートというものがこのように出てきますね。順番に解説していきますと、Opt in ランニングページがこのようにあって、サンキューページがあって、セールスページがあって、ウェビナーページがあって、メンバーシップページがあって、ローンチですね、プロダクトローンチのページがあって、アザーページということで、他のページですね、ヘルプ &Q&A と。あとはブランクページということで、一から作っていくページといったものも、オプティマイズスペースの方では作ることができます。でですね、慣れてきますと、このブランクページで作ると、一から作ることができるんですよね。例えば HTML と CSS を使って、例えば Adobe のですね、Dreamweaver なんかでやると LP を作ることができるんですけど、いちいちですね、サーバーに上げたりとかしなきゃいけないわけですよね。でも WordPress であれば、一旦上げてしまえば簡単に LP を量産することができるわけですね。で、Optimize Press であればそれが簡単にすることができます。というような形で、このような形でですね、Optimize Press では最初からですね、テンプレートが用意されています。で、この中から、ご自身のですね、好きなページを選ぶことで、簡単にランニングページを作ることができます。今回のビデオでですね、簡単にですね、Optimize Press のですね、導入というよりも、簡単なデモ映像ですよね。どういうページがあるか、といったことについてですね、解説させていただきました。スモールビジネス特化の学びや、この部屋の本間です。今回はですね、Optimize Press の日本語化、ということについてですね、解説していきたいと思います。Optimize Press、こちら公式サイトですね。 公式サイトに行きますと、このように、あるんですけど、基本的にはですね、オプティマイスプレスというのは、日本語で使うことは基本的にはできません。管理画面とかは英語になるので、日本語化という方法については、専門のですね、日本語翻訳ソフトとかを使わないとできないので、日本語化については基本的にはできないんですけど、例えばですね、オプティマイスプレスっていうのは、インターネット上で使うツールですので、例えばワードプレスに入れて、テーマなりプラグインで使うんですけど、すべてのサイトで一緒なんですけど、例えば Google Chrome をお使いの場合はですね、右クリックを押して、日本語に翻訳というボタンを押すと、今回この Optimize Space の公式サイトなんですけど、このように日本語化されるわけなんですよね。このような形ですね。原文のページがこのようなページで、日本語化、日本語に翻訳という右クリックで押すと、このように日本語になるわけですね。このようにして、すべての Google Chrome で見るネット上のサイトについては、日本語で見ることができますので、Optimize Space を WordPress に入れて使う際にもですね、そちらの方で日本語化をすれば、日本語で使うことができます。ただ、直感的に利用することができますので、特にですね、日本語化する必要もないのかなというふうに思うのが正直なところです。Google Chrome の方でこのように日本語化することができるということを押さえていただければ、今後ですね、海外のウェブツールを使う際にも、スムーズにですね、導入することができると思いますので、一つですね、覚えていただければと思います。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間でした。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回は Optimize Space のライブエディターで、簡単にですね、編集することができるということをですね、デモ映像でご確認いただきたいと思います。このようにですね、Optimize Space では一つ一つの各要素をですね、簡単に編集することができます。こちらにローがある、ローっていう概念がありまして、そしてエレメントと。で、ローっていう中にエレメントというものがあるというようなイメージですね。で、こちらですね、編集テストというふうになっているんですけど、この鉛筆マークを押すと、この編集テストという文言を編集することができます。で、こちらがフォントサイズであったりとか、フォントの種類であったりとか、あとですね、フォントのスタイルですね。薄いのか、太字なのか、普通なのか。あとはフォントの色を指定したりとか、こちらですね、スペース。ということで、スペースを選べたりとか、シャドウを影を選べたりすることができます。そして、アライメントということで、左寄せなのか、中央寄せなのか、右寄せなのか。で、ヘッドライン、タグですね。タグは H2 なのか、H1 なのか、H6 まで選ぶことができます。そして、こちらのラインヘイトですね。こちらはですね、文字の間隔を選ぶこともできます。そして、ハイライト。で、マージンなんかも選ぶことができます。幅ですね、スペースの幅。でこちらはですね、実際にフォントサイズを変更してみましょう。35とかにしますね。するとですね、このように少し小さくすることができます。そして要素をコピーすると。コピーすることも簡単にできます。このような形ですね。そして例えば、このように要素をコピーした後、移動したい場合なんかは、ここの部分をクリックすることでドラッグすることができるんですね。ドラッグしてこうすると移動することができると。そしてこの実際にですね、コピーした結果をセーブ&コンティニューをして、実際のページを見てみましょう。更新を押します。するとこのような形で簡単にランニングページの編集を進めることができます。要素のコピーとかもこんな感じですね、簡単にすることができますし、移動とかも簡単にすることができるんですね。Optimize Space ではこのような形でランニングページの編集を進めていくことができます。スモールビジネス特化の学びはこの辺の本間です。今回はですね、Optimize Space で作ることのできるランニングページということで、今回はですね、セールスページですね。セールスページについて見ていきたいと思います。これが実際のページですね。このようにヘッダーの部分があって、でロゴがあって、ヘッダーの画像があると。で、ボタンがあって、このような形ですね。こんなことではお悩みではありませんか。過去プロブレムと書いてあるんですけど、今回のセールスページについては、有名なですね、セールスページのテンプレート、ランディングページのテンプレート、パソナを提供していますので、最初の部分でプロブレムが出てくるということですね。このようなサブヘッドも簡単にオプティマイズプレスであれば作ることができます。 そしてプロブレムのリストですね。リストをこのような形で四角く囲って、リストをやってると。そして、悩みの理由はホニャララなのです。ということで、アジテーションですね。パソナの A と。で、文言があって、で、何々は何々なのです。で、これは、こちらですね。A は B なのです。B は C なのです。ということで、ここに三段論法を入れてるわけですね。で、ここに文言があって、だからホニャララはホニャララなのです。ということで、三段論法が、集結すると。で、それで自己紹介を入れていくと。このような形で、今回この部屋のお島をサンプルとしてですね、入れているんですけど、このような形ですね。そしてパーソナルの SO ということで、ソリューションですね。商品を紹介しますということで、このような形でですね、四角く囲っている商品サービスと、まるまるセミナーとかまるまる動画講座などといったことも簡単に見せることができます。そして商品のメリットをまとめますということで、ベネフィットリストですね。ベネフィットリストもこのような形でですね、ブレッドリストですね。こういうふうに作ることができます。そして商品を提供する理由ということで、理念ですね、を書いていって、価格についてご案内と。で、保証ですね。押して、特典も。特典もこのような形で簡単に作ることができます。特典2、特典3ということですね。で、ナローダウンですね。パソナの N と。で、このような形でやっていって、まあ、これはいわゆるアクションの部分ですね。今すぐ申し込むと。で、よくあるご質問にお答えしますということで、Q&A ですね。で、Q&A もこういうふうに並んでるんですけど、これも Optimize Press であれば、簡単に要素が用意されていますので、作ることができます。で、追伸ということで、追伸コピーを書いていくと。で、今すぐ申し込む。で、このボタンをクリックすると、例えばですね、PayPal の購入の画面に飛ぶとか、あとは購入の申し込みフォームですね、に飛ぶとか、そういったこともできます。そしてこのボタンもですね、これ画像じゃなくて、Optimize Press の方でボタンという要素がありますので、ボタンですぐに作ることができます。で、特定書があって、プライバシーポリシーがあって、お問い合わせがあって、コピーライトがあると。これもですね、Optimize Press の方で簡単に作ることができます。